ちょっとまあ早速なんですけど、
はい、
皆さんもお時間ないと思いますんで。
いや、僕は、
大丈夫です
か？一人で。
あ、今一人
で集まりまあ、子供ら結婚してからも一人でおるんです
。そうですか。なるほど。
別にその、用事もなし、
ね、
用事もなしね、人
情
生活に。
ああ、そうですか。そしたら今の、名刺いただいて、ご出身が三重県の、北村郡ってですね、尾鷲ですよね、これね。
尾鷲。
はい、三重県で。今はおいくつになられますかね、お年は。
まあ、はい、83歳
です。83歳ですか。はい。
先月。大正14年です。
大正14年の、何月ですかね。
2月の27日。
27ですか。7日生まれで。
はい。
で、三重県でお前になって。確か富山さんの100年の釣りのね、ちょっと本も参考にさせてもらったけど、なんか3歳でブラジルにお越しになったと。いうことは、20年ですか。
25年生まれですよね。
あ、25年生まれで。
ええ、
あ、1925年。
27年ですかね。
生まれで、27年に。
の終わりに。
終わりに、はい。
ターゲット
です。なるほど。これ、船の名前とか覚えてられます？
ラプラタマル。
あ、ラプラタマルで。なるほど。これはまあ、当然、ね、まあ、その時のことは覚えてられないでしょうけど、やっぱお父さん、お母さんと、ご兄弟もおられたんですか？
そうです。兄弟6人です。
兄弟6人で。あれ、ひろみさん、ひろみさんでよろしいですね。ひろみさんは、
白美
あ、白美と書いてね。博士の白に美しいと書いて。
そうそう。
ひろみさんなんですけど。読み方はひろみさんでよろしいですね。
ひろみ。
何番目何番
僕は、
はい。
僕は、
はい。
8人兄弟なんです。
8人兄弟。はい。
お兄さん。2人日本で
死
んで。
はい。
それでブラジルには6人来たんですけど、ね、僕は、
うん、
バチなんですよ。
あ、もう、一番正確な流れですか。あ、ということは、例えばお姉さん、お姉さんお兄さん。
いや、はい。姉がね、
はい、
3人。
お姉さん3人。はい。で、お兄さんが、まあ、言うても3人ですね。ブラジルに来られたということは。まあ、
日本で。ブラジル来たのが、
2人か、失礼。あ、そうか、そうか。で、あれですから、で、日本で、その、お兄さんたちですかね、お亡くなりになってると。じゃあ、結局、4番目か5番目、次男で言って
た。僕は5男
で。5男で。5男で。あ、そうですか。
5男
で。なるほど。で、なんか、初めはポンペイアの方ですか？どこに初めに入られたんですかね、入職
したのは。ですね、入職したのはね、
はい。
モジアナって、
モジアナ、はい、モジアナ、はい。
モジアナ。
もう当時はね、皆さんモジアナって聞くんですけど、やっぱりその。
モジアナのその場所は覚えてないんですけどね。
うん。
似てるのは聞いたん
ですか。やっぱコーヒー農園ですか。
そうなんです。
はい。
コーヒー経営で、まあ4年契約で入ったわけです。
ああ、なるほど。そうですか。
で、その4年契約を済んで、
はい。
なんですよ。
はい。
ピラキニンガかな。
あ、ピラキニンガ、
この
サンパラの、はい。はい。に移られて、もうこれは当然ご家族で。
で、そうそう、そこでなんですよね。ここで、
はい。
メイロ言うんですけどね、メイロ言うと、
はい。
ね、取った、その、収穫の半分ずつや
る。メイヤメイヤみたいな、まあ、契約法ですね。
契約法。
メイヤ、はいはい。
まあ、そこでまあ、2年間ばかり、まあ、過ごしたらし
い
です
ね。なるほど。
それから、ヴェラクルスっていう町の、
はい。
フロリダ植民地に入ったわけです。
フロリダ植民地。これは、
やっぱりヴェラクルス、このパウリタ線
です。パウリタ線ですか。
パウリタインテル線。
なるほど。そこのフロリダ、フロリダ植民地。これはやっぱパトロンは日本人じゃなくて、
いや、の皆、
ブラジルの方ですね、フロリダ
に。そこでね、
はい、
4年ばかり、
はい、
ここは、
はい、
メイヤメイヤじゃなくてね、
うん、
もう土地を買われた。
土地を借りるんです
ね。
もう
百地の。
百地のして、はい、なるほど。
それから、はい、ゼラクルースの、やはり、ソルナセンテ
っていう人がいるんですよ。あ、ソルナセンテ。
そこで、2年ばかおって、あ、 やはりなんですよ、粘着ですよね、
はい、
粘着でよかったんで、
はい、うん、
あの、
あ、綿ですか、
綿
です、綿サークですね、はい、
ポンペアの町に出たわけです、
はい、
ね、そこでまあ商売やってた、
なるほど、今お父さんたちが、
そうそう、
商売ってなんか雑貨みたいなもの、
雑貨系、
あ、そうですか、
それと仲買いね、
あ、仲買い
の農産物の仲買い、
仲買い、
まあ、兄弟が、兄弟やら、
うん、多いですもんね、
はい、義理の兄や、うん、おじさんです
ね、うん、なるほど、
なんで
お姉さんのね、まあ旦那さんとか、なるほど、そうですか、でも、
まあ、すごい良かったんですよ、ポンペア
が、
ね、当時はね、とにかく当時はその、うん、面着のケーキと、
はい、
それから、うん、コーヒーのケーキと、
はい、
それから面着ね、
はい、
米、うん、良かったんですよね、
はい、なるほど、
ところが戦争になったんですよ、
はい、なるほどね、
うん、戦争で、はい、戦争の影響でやはり、うん、商売はうまくいかんで、
うん、
また、うん、タクシーに入ったわけ
です、ね、あ、そうですか、なるほど、あの、それはまたポンペアから、
ポンペアから、そう、ポンペアの次の町のキンターナって。
キンターナ、あ、キンターナって書いてましたね。
キンターナ町で、
はい、
もう、
はい、
キンターナ町からやはり15キロの場所ですね。
はいはい、
あそこは何て言ったかな、
はい、
そこの職人じゃ。
はい。キンターナの町から。はい。
15キロのね。
これはやっぱキンターナの、まあ、当然あれ、ポンペアですから、サンパロ州で、
ね。そうそうそう。
全部ポンペアの、バルバルのことね。
延長して
。なるほど、なるほど。で、そこで、じゃあまた、あの、農業してたのにな、そうなったんですか。
これは、それはもう、戦時中ずっともう、
うん。ああ、そうですか。うん、その頃でもどうでした、まああのまあ、その頃からいろんな話があると思うんですけどね、まあ、当然、まあ、あの頃の人っていうのは当然皆さんそのね戦争というふうに始まって、まあ、帰国のブラジルにおるわけなんですけど当然心はもうみんな日本人なわけですから、ね、やっぱお父さんかなり厳しかったですか、
そうですね、まあ親父は、うん、まあ、戦争そのものに対して批判はなかったですけど、
うんうんうん、
まあ当然、
うんうんうん、
親父は日露戦争行ってるんですよ、
行ってあるんですか、
ところがあの大連まで行ってね、
大連、はいはい、
の大連、
大連ですか、
大連に行って、うん、あそこで終戦になって、
あ、
まあ、実戦に、はい、実戦に相変わらずに
帰ってこられて、
その後まあブラジルへ
来てと、やっぱりその帰
る早い。だからね、親父は、なかなか、日本に対する気持ちっていうか、まあ、日本人の気持ち、日本人としての気持ちは強いわけです
、うんうんうん。なるほど。それはそしたらもう、俊さんたちも自然とそういうのは、
まあ、
叩き込まれ
て、自然と叩き込まれて。自然と、日本人的な考え方は日本人的なんですね。
なるほど。そうでしょうね。当然ね、お兄さんたちもね、
日本
でしょうから、
うん、もう兄貴なはもちろん日本で中等教育をやってきて
るんですね、なるほど、そうですか、
なんていうか当時、うん、ブラジル語を覚えるとか、
うんうん、
ブラジル人に同化するとか、それは難しかったん
ですね、でしょうね、
まあ、ね、
なるほど、例えばこのキンターナの町なんていうのは結構日本人多かったですか、まあ、ポンペアは多かったんでしょうか、
ポンペアの方が
多かったでしょうね、なるほど、まあ、その商売やってるっていうことも当然、まあ、日本人の町でもあるからっていうことでやっぱり繁盛もされたと思うんですけど、なるほど、でやっぱりそれで結局戦争が始まって農業に戻らざるを得ないと、もうその頃ひろみさんは、まあ、言ってみたらもうだいぶ青年になって来られた時でしょうね、
ポンペアではね、はい、まあ、ブラジルの学校と日本学校をやって
た。あ、両方、
ね、
両方、ブラジル学校と日本人学校と。
そうそう。
なるほど。やっぱ日本語学校あったわけですね。当時はどこでもあったと思うんですけど、ポンペアで行かれて、で、そのキンターナにも来られて、
キンターナでは、まあ、はい、
農作業、
農業、
農業、
兄たち
の手伝い、お兄さんたちの手伝い、なるほど。その頃もやっぱりあれですか、もう綿とかはかなりもう景気が悪くなってた頃なんですか。
の綿の景気は良かったんですけど、うん、やはりそのね、うん、 当時の農業っていうのはね、天候に支配されるんですね。
そうですね、もう自然相手ということが、はい、
もちろん肥料なんか全然使ってないから、
そうですね、
天候に支配される
んです、なるほど。じゃかなりもうそれでこう収穫なんかも大きく作業されましたね。なるほど。それで、まあ、これ戦争がでも戦時中ずっとなってて、確か出版の方もこれから移られた
んですか？そう、そうなんです。僕のすぐ上の姉の夫がね、マツオカっていうんですけどね、出版の町で、精米者の、それで、まあ、兄貴らも、中におっても勉強にはならんから、お前、町行けって言うんで、孫が突破に出たわけです。
ああ、なるほど。
そこで、やはりその精米所の世話になっとったわけです。
ああ、お姉さんのところでお仕事手伝いされてると、これ何歳ぐらいの時だったんですかね。
あれやね、確か19歳だった。
19歳。ね、まあ、戦争がまあ45
年。終わった時が、まあ、ちょうど、
20歳で。これ1944年ぐらいの話ですね。
そうです。
でその時に、まあ、出版に、もうそれは、ヒロミさんだけ、お一人だけ、
僕だけ行った
り。あ、もう、お父さん、お母さんたちは、もう、
金沢の方に。親父はね、ヨーロッパ戦争の住んだ、45年
でしたね。
確か2月に死んだんです。
あ、お父さんですか。
だからもう親父は。
戦争の前ですよね。
日本の戦争の前。
前ですよね。まあ、ヨーロッパ戦争のあれですけど。なるほど。
まあ、あとはまあ、兄弟。それから、母なんかみんな。
あ、なるほど。
で、僕一人だから、突破に打った姉のとこ行って。
あ、お姉さんのところの、そのご夫婦のところで、兵馬署でいろいろ仕事をお願いすると。そうですか。でもその頃から、まあ、事件そのものがね、46年っていうふうに聞いてますから、
大体。そうだから、45年に
戦争終わりましたよね。
で、その当時から、まあ、いろんな、問題が
起こってきたんですね。ただ、その時の雰囲気っていうのは、その辺、ちょっと僕ら、なんていうんですか、なかなかこう、ね、その時代行ってないものとっては、なかなか分かりにくいんですけどね。
そうなんです、
どういう雰囲気があったんかなっていうのを、やっぱそれ、
その当時、すでにも、日本が勝ったと思うものと、日本はもう負けたんだと、
分かりますよね、
ね、キャ
スト、そうですね。
そういったわけなんですね。ところが、僕らいろんなことを聞いたんですけど、誰もそんなことを信用せんし、また言う人もおらんです
よ
ね。でもね、やはり日本の文具だけじゃない、日本そのものやら皇室の、なんですよね、悪い連中がおるんですね。
その当時ですか。
そういうのを聞くとね、僕らどうも我慢できるんですよね。
まあ、当然そうですよね。
若い者の、まあ、怒りっていうか、まあ、笑えろっていうのか知らんけど、とにかく自分ら、若い者は我慢できるのですね。で、当時僕らは野球やら、まあ、常にいろいろ交差しておった、日高やら、それから、北村君や。
北村さんとか、なんか日高さんとかね、ご一緒だ
っていうのは。それからもう一人、おった、なんか。
そういう仲間の方
たちと、いや、なんとか宣言官になったら、なんとか宣言官って何人かっても、具体的には、すぐに話じゃないんですよね。でも、こういうような、日本を希望するような、日本や日本の皇室を、当時はまだまだ、その、不経済っていうのがあったり
ね。戦争終わって、
まあ、戦争、日本にはまだあった、僕らはこう考えとったんですけどね。で、その、不 経済なんて言うと、うん、とくるんですよね、こういうふうに言われるとね、うんうんうん、今の若い人はどうかしら
ね。いやー、ね、でも、やっぱり自分たちがそれでね、ずっと行ってこられて、ね、それがみたいなもんですよね。
それが生活だったんですよね、日本
っていうと、心の支えというか、ですよね。
精神ですよね。
うんうんうん、
なるほど。それがまあ、うん、我々、まあ、いろいろ支え取ったわけですよね、うん、心の支えだったんです
けど、うん、でもそのやっぱり同胞の中でもそういうふうなあのただ単にその認識派って言われた方だけじゃなくって、一般にそういう悪口を言うだけの人もおったわけなんですが、うん、
あの、ね、簡単に言えばね、あの当時の日本人の気持ちを、うん、あの表す話があるんですね、
はい、
僕が出張してからの15年後の出張してからの話なんですけど、
はい、
それを姉が話してくれました
よ。おー、それは精米所のお姉さんの話
は、はい、マトカがね、うん、やはりあの当時僕が世話になっとったんで、やっぱり警察に引っ張られたわけです、
うん、あ、マトカさんも、あの義理のお兄さんですね、
はい、で、うん、姉はまあ民間に行ったり、まあ差し入れしとったわけですね、
うんうんうん、
その時に近所の若い女の方がこういうことを言ったと、はいはい、あんたどこ行くのって言ったら、差し入れに夫のところ行くんだって言ったら、
うん、
まああのあそこで国旗踏んだらもうすぐ出してくれますってそう言ったわけです。まあそういうような雰囲気だったんですね。姉は、
うん、
まあ時期が来れば出してもらえるから、
うん、
まあ、あの、差し入れだけしますって言って、その別れたという、そんなような時代だ
った。うん、ったんですね、
時代っていうか、まあ、うん、そういうような、うん、あ、日本人が多かったんです、
ね。同じ同胞の方
ですね。それは日系人ですよね。
日系人です。なるほどね。結局、
同じような時代だったんです
ね。うん、
で僕ら、うん、まあいろいろ話聞いても、やるか、うん、やる人も何をやるかって、
うんうん、
要するにその、うん、責任者は誰かってことになって、
うんうん、
やっぱり、参加で見ようだろうってわけで、僕ら出てきたわけです
、うんうんうん。なるほど。
ところが、あの、うん、ちょうど、あ、僕らだけじゃなくて、やはり、
いろんな
年配の人もあったり、
はい、
でも、坂根さんが、
うん、
やはり、キンタナ方面の人と連絡があったんですよ。うん、
はい、
で、うん、僕ら、ポンペアや、
キ
ンタナや、
キンタナとか
一緒になって、はい、まあ、サンパナに出てきて、
うんうん。なるほど。当然、そういう思いの方が、俺ら同士の方がおられたわけですよね。
うん、
まああの、僕らもこう、ね、ちょっとあの事件そのものが、なかなか、こう、ちょっと、まああれは、
だからその当時のね、うん、終戦当時のその、日系人の雰囲気っていうのは、
うん、
なかなかね、うん、
やっぱかなり殺伐としたものだったし。
分かってもらえないんですね。うん、いやら、あんなことやったかって。反対派もおら
んね。
反対派はね、
うん、
僕は話していいですか。
あ、どうぞお願いします。
あの、僕は、あの、15年の刑を終えてね、
はい、
終えたって、まあ、仮釈放ですね。
はい、
刑は31年8ヶ月の刑を受け
た。38年8ヶ月の刑。
両方でね。
はい、
だから、うん、15年終えて出てきてから、
はい、
僕の老いがね、
はい、
父をその、同窓会やるからいかんかっていうわけだ。
うんうん、
同窓会っていうのはポンペイヤ の、
うんうん、
その日語学校のやつですよね。はい、
なるほど。
で、大竹先生やら、
うん、
ああ、し、あの、女先生なんて言ったかな。
うん、日本語学校の先生ですか。
ええ。
はい。
島津じゃないし、結局、みんな出席してくれるから行こうって言われて。はい、ええ。仮釈放だからそういうところに出られるんじゃないって言った
んです
よ、
うんうんうん、
あでももう、うん、何年も住んだことだし、
うん、
まあ当時の友達が来るだけなんだから行こうって、うん、
はい、
で僕は行ったわけです、
はい、
ところが案の定みんな反対でした、
う
ん、
反対したっていうのは、
僕のやったことに対して反対に、
その土葬が行って言われたわけですか。
その山下だったし、俺らの車に一人あんなことやったっていうわけです。で、僕は僕としての考えがあるし、日本人としての気持ちもあるわけですよね。喧嘩すればまた逆も出てきて、
ですね。
逆か逆をなんです。ところが大竹先生は、山下は山下の考えでやったんだから、お前さんの言うことなしで、大竹君。それでまあ話したっていうんだ。やっぱり戦後で、もう十何年過ぎても、20年間過ぎてもそれだったんですよ。やはり僕はもう日系社会の頃は嫌われるもんだなと思ってね。もう全然社交はなかったし。それとね、その、何ですよ。そういうようなブラジルの社会、日系人の社会の嫌われて、もう一つあるんですよね。あの、兄弟や親戚さんが、お前早く結婚せっちゃけだ。結婚せいでもまだ兄貴の世話になっとって、何にもないのに、誰が来てくれるわけがあるかってわけですよね。もう、年も年ですね、
あ、もう出られた時は
35、6だったよ
ね。なるほど。
それでね、ちょうど当時あの、ミーナチューの、あの、鉄鋼でですか、始まった時で、事業員が必要だって言うんで、自分で取ったからね、これはいいと思ってね、僕はできるだけ、日本の人と話もしたいしね、で、応募したんですよ。で、いろいろ試験した結果、通過したわけです。で、日本からね、ウジミナスのあれ、イパチンガ。
イパチンガありますね、はい。
イパチンガ出張していって、手紙来たんですよ。
はいはい。
ああ、よかったなと思って。でも、兄弟は、お前あんまりそういうとこ行かん方がいいだって。でも、僕としてはできるだけ自分で独立して仕事しなかったので、それで行くことに決めたんですよね。だけど、僕の立場っていうものを一応、何でしょう、ここの責任者に話しちゃった方がいいと思ってね、サンパラの事務所に行ったり、そして、自分はこういう事件に関係して、今、仮釈放の立場であることを話したんですよ。そしたら、お前行かん方がいいっちゃう。
やっぱ言われたんですか。
で、パッと押さえられた。日本から出張して手紙しとったんです。手紙にどっかするの
やな。まだあるんですか。それはもう行く直前に、もう行こうと、当然まあ、仕事はまあね、ということで。
僕としては、なんですよ。何人かも黙って、
やっぱり話したいと。でも結局行けなくなったわけですか。
そういうふうにね、僕らのやったことは、なんですよ、日系社会では嫌われていることをはっきり。
2回もそういう、ね、まあ、
だったと。だから僕としてはもう、もう何でしょう、絶好するより仕方ない。
で、まあ、言ってみたら、その時の本当に純粋な気持ちでやったことがですね、結局帰るって分かってもらえなかったと。でもこれ悔しいでしょうね、かなりね。
まあ、で、当時、僕がその入ってる間に、ドットル・ジョゼ・ミエラっていう医者が仕事してくれてんでね、
はい、
それだと
です。それでその臨床の方の、なるほど、これはお医者さんですね。はい、
で、ずっとそこでそのお医者さんに仕事を教えてもらった、
あ、そうなんですか。
それで、まあ、ちょうど同意先生やら修行の先生、それから、アントニオ、3人のお医者さんが、ケニアで、ラボラトリー開けるんで、その、自分に勝ちわけです。それが僕の、親戚のウーちゃんが話も聞きたい。 ほう。で、話したところが、もう経験あるんだ。経験は10年からあるって言われて、でも、資格は取ってないって言ったんです。資格はどうでもいい、経験だねって言って、始めたり。
それでも経験は終わりだったんですか、その、なんていうか、医者というか、そういう医学の方の。
そうそう。それで、まあね、まあ、50過ぎてから資格は取りましたけどね。
そうなんですか。すごいですね。
しょうがないですよ、協力だからね。それでまあ、ずっとその、
やってこられて、仕事も。
まあ、それでまあ、
はい、
出てきた。
でもその先生はこの辺の店員におられて、もう今、近くに。
もう、
医
者園児は死んだし、たった修行はどんだけ行って。で、ドットルメーラーのとこも2年ほど行って、まあ、ラボラトリーあげたんですけど、もう、家内が、トイトル行きたくないって、また帰ってきて、その、ラボラトリーの旦那、社員か、そうなんですけど、それで勤めた。
そうなんですか。ちなみにですね、ちょっとその、当時のその、まあ、なんていうんですか、事件のこともちょっとお聞きしたいんですけども、ちょっと話しにくいかわからないですが、その事件についてはですね、そういうこと先ほどのあの、そういうことみんなで野球やったりとか、そういうね、地元の仲間たちと、やっぱ普段のように話してて、でもなんとかせないかんと、いうとこから企画が始まったわけですよね。で、まあ、要はやっぱその頃、当然皆さんもお若いですし、で、そういうなんとかせないかんと、そういう、まあ、今言われた、その講師のことを希望したり、日本人のことを希望してる人がおると、それがやっぱ一番のきっかけになって、まあ、あの事件と、あれちょっとその歴史的に言いますと、1946年のですね、3月まず31日にあの宮古柴田さんのところに行って、なんかあの襲撃をされてると。
これは宮古柴田には僕は
行けないわけですね。
行ってない。
で、あれ結局行かれた、まあ行けないですけども、行こう言ったときに、ちょっともうやばいからやめようというような話になったというふうに、ちょっとなんかあの資料では見たんですが、どんな感じだったんですかね。
あれはね、僕は行ってないから、はっきりは
知らないですか。
あ、知らんのです。
なるほど。ええ。あ、宮古島は全然兄は関係してないので。なるほど。で、まあ、そこで、まあ、結局それは、まあ、未遂事件に、未遂というか、まあ、やらなかったわけですね。で、その後も、実際の1946年の、4月1日ですね。に、結局その前の、文教の普及会の事務局の人の、すみません、野村中三郎さんと、あと、元アルゼンチン講師の古谷、
古谷
さん、重網さんって言って
ましたね。
重網って書きましたが、ちょっと漢字がちょっとあれだったんですけど、まあ古谷さんですね。そのお二人、
両方
行ってと分かれて、なるほど。これちょっとまあ、その辺ちょっと申し訳ない
ので、僕は、
宮下さん、
今言った、
野村さんですか。
野村中三郎。
野村さんの方にいたわけですか。
なるほど。奥長。
はい。
谷口
さん。はい。
それから、上田。
はい。
西野、
はい、
それと、
はい、
あの一番年上の、
はい、おしたいじゃないですね、
おしはじゃないですね、おしは全然
あの感じ
は
そうですね、
北
村さんじゃないですね、
うん、
いえいえとにかく5人で行かれて、なるほど。それはやっぱりそのポンペイア組というか、一緒になって、まあ一緒に、まあ、その、キンターの、まあ、キンターナ出身ということで。
一般の、
はい。
まあ、じゃあ、組では僕
だけでした。あ、組では、なるほど。
野村って県だね。
はい、なるほど。山下さんだけど、なるほど。でも実際、どうだったんですか、その行く時の雰囲気とか、まあもう、皆さん、行ってまいっていう感じだったのか、やっぱそれまですごく緊張の最大消費
で。そうなんです、まあ、行って、まあ、やらにゃならんっていうね、リハーサーみんな、
あれ、明け方ぐらいだったんでしたっけ。
そうそう、朝に。
気がついたの、もう、早朝というか、もう夜から接して、なんかみんなで集まって、
その、ゼミナーに集まって、
集まって。なるほど。あれがなんか今のあの、マサラーズのなんか近くだったんですよ。どの辺の場所だったんですかね、あれ。
あそこはジャバクワラ
です。ジャバクワラです。あ、ジャバクワラの方ですか。あ、失礼。ジャバクワラの、そこの、まあ、
シャカラだ、
シャカラ。あ、なるほど。で、その、野村さんが、まあ、行けたわけですよね。で、そこに5人で行かれて、夜中、みんな全員が集まって、
で、朝、行ったわけです
ね。はい、て、
朝、みんな、何でしょう、はい。戸隠の待ったわけです。
あ、なるほど。その、シャカラの、はい。
ね、
はい、なるほど。
で、戸が開いたんで、みんな、死にした、
はい。なるほど。戸が開いたっていうのは、それは、
あれ、あの、奥さんが開
いた。奥さんが、そういう朝だから開けたと。はい、まあ、そういう市長というか、あ、すいません、社からですよね。
社からね。
うん。
あの、自分は今はもう、全然料理もあるし、街、になってますけど、当時はまだ、社からでしたよね。
なるほど。それが、野村氏の奥さんが、何とか開けて、それをちょっとこう見張ってて、後からさっと入った、みんな入って、なるほど。まあ、それはでも、ある意味、そのもう、そうですけど、計画的に、ある程度あそこはもう奥さんが開けるだろうというのは分かってたんです
か、ね、誰が開けるかは知らんだ
けど、
絶対誰が開けるだろうと。
まあ、まあ、間違いないと。なるほど。例えばもうその日に結婚するって言ったのは、やっぱり誰かが決められたわけですか、山下さんが決めたっていうわけ
です。みんなで。
みんなで。もうこの日のこと。みんなで。なるほど。
これ、一人の命令するっていうような人は
なかったわけですね。もうみんな同じ仲間としてと。うん、なるほど。で、実際ちょっとこの辺もどうでしょうかね。あれ、その、結局なんか武器を、なんかピストルをこう挟んで持ってたっていう話だけです。
ピストルはみんな、
あの村に、ところに。なるほど。先生、その頃ピストルってそんな簡単に手に入ってたんですかね、
そうですよね。
いや、素人としては、
結構、ブラジルとはなかった。
なかったですか。結構簡単に。
ブラジルっていうとこは、まあ、スイッチは、
まあ、今でもね、今でも少しちょっと、
そんな難しいもんじゃ
なかったですか。結構、日常的に結構みんな持ってたもんなんですかね。
そうですね。自分が百姓を取った自分にはみんな持ってました
よ。みんな持ってました。まあ、当然その護衛というね。
そうなん
で。なるほど。それでみんなそれぞれにその懐に入れて、夜中徹して、例えばそれは、まずどっからジャバクワラに向けて、それも歩いていくわけですよね。
そう
そ
う、近いんです
。近かったんですか。その頃、例えば皆さん、その、ポンペイアとそのキンターナの、まあ、言ってみたらチームというか、あれなんですけど、言ってみれば、そこからずっとサンパールまで出てきて、まあ、その頃、すいません。事件のある前は、出版の精米所に来られたわけですよね。お姉さんとかで。
あ、僕はね。
はい。で、そこから、みんなでそれぞれにサンパールに出てきたわけなんですか。
そうなんです。
それは、持ち合わせて。
サンパールに出てくる前には、一応みんな、
もし、
金ちゃんなの。
金ちゃんなの、はい。
横山さんとかやってました。
横山さんというのは、その、やっぱりそういう
勝
ち組の方ですね。その横山さんのとこに、勝ち組の方のとこに、まあ、みんなで集まって、じゃあそれは、まあ、サンパルからにもみんなで一緒に出てきたわけですか。例えば。
の、あの時はね、
バラバラで、バラバラで、サンパルのどこに集まろうと。やっぱサンパルのそういう、まあ、言ってみたら、勝ち組の方の、やっぱりそういう。
僕は世話になったのがね、
はい。
あれ、何だかな。先生がやっとった。
はい。サンパルですか。はい。
なんていうかな。
ちょっとあれ、富山さんあたりがそこ書いてるかなとは思うんですけど。
そうね。ごはんさんじゃなくて。なんていうかな。
まあ言ってみたら、その、勝ち組の方の、まあ、審判の方ですね。
あれ、僕ら散歩で出てきて、世話になったのはね、あの、みんな宗教、宗教家なんですよ。
宗教やってらっしゃる。あ、
本文
を
売って
るっていうのを書きましたね。あ、そうですか。なるほど。そういう方がやっぱりそういうのをこう、なんていうんですか、まあ、要は感じたというか、まあ、お世話されたわけですよね。
そう、まあ、
で結局なサンパウロでも5人でその先を行かれた、ご一緒に皆さん行かれて、大体皆さんそこで、こう、本日はどういうふうにしようかという相談というか、まあ、話に決めて、で、その、まあ、結婚して行ったと。で、実際にその、なんて言うんでしょうかね、その5人の中で、あの、野村さんをこう、パッとこう、実際になったのは、それはまた別の方だったんですか、それとも山下さんが実際にやったわけではなかったわけですか。
ノブさんだ、誰が先に行ったか、それも、もう、よう覚えてないですけどね、とにかくみんな訴え
て、とにかくみんな、なるほど、それはもう、あの、まあ、もう入りますよね、ちょっとあの、具体的な話で、
そういうのが、はい、あの、部屋に入って、こうやって、はい、やはりその、確か奥さんが、大きな声で、確か、
うん、
なんですよ、声出したんだろ
う
ね、
うんうん、
それで確か野村さんが出てきた、
うん、なるほど、
それはそれでみんなそれで、うん、これは野村だって、
うん、
すぐ
もう分かったわけ
です
ね、
便利や
なるほど、
大きさ
でね、ただ顔見たこととかはなかったわけですね、
なかった、
ただそういう野村っていうのをまずまあ知るんですけど、こうやると
ああ
もういう話を聞いて顔も失礼ですけど、誰も分かってなかったですか。
まあ、面々、面違いはなかった。
でももうそれで。
でもその、その、うん、近から出てきた、
はいはい、
時にはもう、
はい、
何ですね、直感で言えば、
うんうん。なるほど。もうそこの魚にはその奥さんと野村氏しかいなかったわけなんですか。
確か、もう死ぬ。
はい、
息子さん一人おった
り。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、家族でおられて、でそこを、まあ、山下さんたち、皆さん5人で行かれて、でもう、とにかく、もう、何ですか、もう、打ちまく
って。野村さんやれば、それ
で。もういいということで。でも、どうしたんですか、もうすぐに。
すぐ引き上げ
て。すぐ引き上げて、なるほど。でも、これ、なんていうんですかね、なんでその、捕まるっていうか、それは、なんで分かったんでしょうね。結局その逮捕されて、まあその安政党に、まあ入られたっていうのは、
僕は、僕は逮捕されなかったん
ですよ。あ、なるほど。
あの、はい、逮捕されたのは、
うん、
あの、
うん、
あ、本家っていうのは、あの、
はい、
さっき言った。
本家さん。
いや、本家さんやら、
はい。
上田。
上田さん、はい、谷口さん。
谷口。
はい。
虫野
さん。
この人らみんな逮捕された。
あ、4人もみんな逮捕されたんですか。というのは、それもまた
僕はね、やっぱり運が良かったんですよね。うん、また前のあの、洗濯屋さんやっとった、
その方の、ところで、
それで、シャアになって。でも、今度、やるまでには、時間かかるから、そこの、ばあちゃん、僕らばあちゃん、ばあちゃんの、僕はね、あの、あっちの方へ来たようになったんですよ。スザノのね、星野さん。スザノ藤野さんの、やはり社会、野菜作りやった。そこで、お世話になって。
世話になって。で、その、この、山下さん以外のその、4人の方はすぐに逮捕されたんですか。
確かね、その事情は僕は言ったんですけど、だいぶ苦労したらしいんですね。
探すのにですか。
あの、まあ、捕まら
ないように、ね。まあ、そうでしょうね。でも最終的にまあ。
まあ、捕まった
。なるほど。結構、まあ当然ね、そういう犯行を受けてみんな探しますよね。で、ブラジルのことですから、まあ、みんな
警察
の方が。
それに密告者が多いしね。
ああ、そういうのもあったんでしょうね。まあ、それは当然、まあ、その、反対派の方ですね。まあ、負け組と言われる方が、まあ、結局、その、垂れ込んだりとか、密告すると、で、そういうので、証言とかいろいろやっぱり、捉えたわけですね。なるほど。で、実際でも、もう、その、犯行の後は皆さん、バラバラになってしまってますから、そういう情報も分からないですよね。
それからね、あっちの方行った。宮古市じゃないが、
はい。
アルゼンチンのコーチ
やってた。た、フリアさんの方。
フリアの方行った連中も、
はい、
なんていうの、捕まったもんもおるし、
はい、
捕まらんもんも
おったわけ、ね。なるほど。あ、そうですか。
で、その連絡を取ってくれたのが、やはりその、 先生がやっとった、
うん、ばあちゃん。ばあちゃんの、
そのおかげで、まあ、自分で取れて、6月の2日に、
はい、秋山さんの、あの神社の、あのバストですね。あれが1946年ですかね。6月6日に、脇山仁作さんがやって、あ、これは、でも、山下さんはせいぜい脇山さんの方にも関わったんですか。
そうそう。だから、脇山さんの僕と、
はい。
平川さん。
平川さん、はい。
田村君。
はい、山下さん、
僕ら両方、
両方行ったわけじゃないですか。
それで、まあ、手が多く。
そうなんですか。で結局、まあ山田さん一番言うたら、まあ、2回やってるということで、
そうそうそう、
他の人は皆さん1回ですよね。ああそうなんですか。で、あの、いや実はね、これちょっとな、また今度実は脇山さん の, あのお孫さんたちに実はちょっと明日話聞くんですよ。
はい、
で当時のことやっぱ覚えてられるっていう方がおられてですね、まあ、ちょっとこれ
は、
まあ、
に
はい、すいません、
当時は僕は拳銃は持ってなかった、
うんうん、あの脇山さんの時には、はい、なるほど、
拳銃を持っとったのは平方と、
うん、
北村君だけど、
うんうん、
あれだ、
はい、あそうか、北村さんはこっちのあのそうか、古谷の方に行った、ね、古谷さんの方だったんです ね。
あそうか、古谷の方は、
うん、
もう、
うん、
あれ、ね、何かだいぶ、うん、警察の方で、
はい、
うん、やかましくて、
うん、
できなかった、
できなかったみたいですね。なんか結局
引き上げた
ということですね。そうか、ほんでだからもうここから言うと4月1日で2ヶ月経ってバストスの脇山仁作さん、まあ元の会社のところで、で行って、本当にもどんな様子でした。まあやっぱりこれ計画はみんなで言われて、はい、
僕らあの訪問するように、うん、
訪問するように、例えばどんな感じでですか。
はい、まあ、なんですね。
まあ、その、脇山さんのところに訪ねていくっていう感じで、
そうそう
もう堂々と正面からっていう感じで。
で、まあ、
はい、
入れってわけで。
あ、言われたんですか、入れと。その脇山さんが、入れと言ってくれた、まあ、部屋に。
部屋に入って、
うん、
み
ん
な、
うん、
まあ、座れって言って、みんな立っとったんですよね。
はい、あ、座れと言われて。で、これの時も、4人です
よね。4人。
4人で行ってるわけですね。
で、うん、で誰だかあげるの、
うん。平岡さん、北村さん、山下さん、それと、もう一人、
うん。うん。うん。いらんときにちょっと自分の前で。
ちょっともう勉強するですよね。まあでもその一番のリーダーの方だったんですか、その。
そう、その人が、団塊賞を持ってた、
ね。あ、そうかそうか、あれ、こう、突きつけたっていう感じですね。なるほど。これで。いや、初め、どうだったんですか、もうその時でも、まあ、ちょっと言い方失礼ですけど、もう、やるというつもりだったんですか、それともやったという
よって。自分らの考えじゃ、もう、どこまでも
やる。やると。なるほど。なるほど。
いかいなもんじゃ、
そ
したら、責任あると僕らは考えた。
なるほどね。でも、これはあくまで推測なんですけど、あの、その脇山氏もですね、その時も逃げた時点で覚悟してたんじゃないかなと思うんですけど、それどうだったんでしょうね。
なんかどうですかね、うん、僕らは全然
それは、
前に会ったこともないし、
うんうんうん、
でもそれはしかし、うん、あの、うん、署名しとった人
ね、うん、はい、皆さんの、はい、あ、署名してたんですか、
死んでね、
うんうん、はい、
だから僕らはもう、
うん、
脇山さんはもう責任があると僕ら考え
て、なるほど。でもそしたら、まあ、そのリーダーの方が、その財産書というか、まあ、手紙をですね、まあ、自分たちの意思表明書ですね、それを渡して、読めと。で、座れと言われないけど、もう結局皆さん立ったままで、で、そういうの、どんな感じだったんですかね。
そうなんですよ、脇山さんが、
はい、
なんて言われたかな、
うん、
はっきり覚えてる、確か、
うん、
自分は年も年だし、そういうことはできんって言われたと思うんですよね。
はい、
それでもう、
うん、
あの、
うん、
北村君と、
北
村
さん。あ、平川さんですね。そうか、北川さんか、この頃は。 だから白川さんはリーダーみたいな感じだった
んですか。リーダーって何ですか、うん、
まあ、
ご覧にな
る、まあ、4人がいると、
みんな相談の上で、
なるほど、なるほど。じゃあまあ最終的にはじゃあ白川さんが発砲したということに、
で平川とどっちが先にしたか、平川と
北村さんと、なるほど。で山下さんはまあその時はもう持っていかずに、
はい、
もう一応
僕はどっちか一応でもなんですよ、まあ子供なやら距離が来た場合はなんですよ、まあ、邪魔してもらえないように
、なるほど、まあ下手にね、まあ目的は、まあ、
僕らは邪魔さんだけと、
もう
本人
だけと、
本人、
それはもう関係ないですよね、だからもうその人のみと、
その帰って、その、他の家族に迷惑かけなくては、できんっていう、じゃあいかんっていう、
なるほど、あそれもう皆さん言ってるわけですね、なるほど。でこれでまあそれこそ、まあ、えらい騒ぎになったと思うんですけど、まあ、今でもね歴史上には僕ら
から 知るんですけど、ね、もうみんな騒ぎになると思ってなかったんですよね、それ
は、まあ、もうその時はですか、でもこれで何て言うんでしょうか、やっぱここではもう最終的に逮捕されたわけですよね。
でも逮捕されたんじゃ僕らと一緒
した
わけです
。4人で。
これはもうこれ以上やるって言っても、その、他にしてはなる人もおらんしね、自分自身らの力もないし、
で、実施したわけです。なるほど。これはじゃあその5月2日に事件があって、
その夜のうちにも実
施した。5月2日の夜のうちに。これ発表したのが、事件は何時ぐらいだったんですかね、この実際に牧山さん、
さあ
やっぱお昼か朝頃ですか、
夜の確か
夜そうですね、せっかく気づかなかったですね、夜の7時か8時ぐらい、でもう結構なんて言うんでしょうかね、もう反抗してすぐに夜に自首しに行ったと、なるほど、
夜に、
それも近くのなんか警察かなんかに、
あれね、シェイトルですよ、
バストスの。
サンパール。
あ、サンパールの、はい。あれ、これバストス。
バストスじゃないよ。脇山さんはもうサンパールに。
あ、サンパールそうか、もう決まったんでしたね。
バストスでやったのは、あれは、
あれ、緑さんですね。緑さんです。す
い
ません、申し訳ございません。
なんちゃいけない。
組合の、はい、確か溝部さんなん
です。溝部
さんですね。すみません、ちょっと僕勘違いしました、申し訳ない。そうそう。
溝部
じゃないですね。これサンパールだったんですね。これだから、この場所が、この、結局、
あれね、確かサウデの方だと思う。
サウデの方ですか。なるほど。そうか、そうか、すみません、ちょっと僕の方が勘違いしてましたけど。
溝部はあれ、最初はっきりしてなかった。僕が島へ行ってから、あれ誰いたか、
アンケッタ方の、
アンケッタへ送られてから、あれが実施したんだ、その名前忘れるんだ、年明けちゃうから、食べ込むんだ、
そのお医者さんたちじゃなくて、別の方です、
やっぱバスで先生とか、若いっても自分らに、
ど
うも15分経ち
ます。ああ、そうですか。なるほど。で、結局その皆さんで自首されて、まあ、もうその場所で捕まりますよね、当然。
そう、それから、もう、なんですよ。もう、そうじゃないんで、自首して、
それ
で一時して、
はい、
なんかみんな島を送られたわけだ。
そのアンケッタの方に、
ええ、
あれが
それも僕らの結婚員も心臓連盟員も、そしてその全然関係ない人も、
みんな
一緒くたに極端な絵を置きぐらい
でも日本人たちはそんな全然心臓連盟というわけじゃないわけでしょ、
僕らの
人たちは、まあ結局その、まあ、まず そういう反発した人をこうやるしかないっていう思いだけで、
そう
なんか、ね、豊野さんが言ってる話の内容の中では、結局その、まず神道連盟そのものも知らなかったというふうに。
そうなんですね。あのね、こうなんです。僕ら自習して、
はい、
そしてあの、オールデンポリティカ
やら、ロックスですね、
はい、ロックスやら、
はい、
で、はい、警察署の調べではね、
はい、
結局自分がその、はい、誰かに命令されてやったっていうふうに、
あ、そういうふうに言わされて、向こうで、そういうふうに取ったわけです
か。それは関係ないっていうんですよね。うんうん、それでも、
うん、
あの人ら、あの人らってその、警察の人口が、誰にも命令されずに、
うん、
その金ももらわずに若い者がやれってことはないって、誰かに命令されただろうと、そう取るんですよ。うんうん、
あ、なるほ
ど。違う言うてもダメなんです、
ね。聞いてくれないわけですね。なるほど。まあ、当時、すいません、山下さんは、すごい二十歳の時ですよね。
21歳か
、うん。はい。だからまあ、ね、言ってみれば一番血気の盛んな頃でしょうけど、それでも、そういう、誰か黒幕がそれこそおるだろうというふうに、
まあ、
警察側は言うわけですよね。ただ、まあ、言ってみたら山下さんたちはもう、あの純粋な行為としてやったと。
まあ自分は自分の気持ちや
ね。
僕は人のことはするけど、番組やった
んです。なるほど。なるほどね。
でもだからその気持ちをね、その罪悪同胞っていうか、日本人も、何だろう、信じてくれるのでね。
なんか、その、かなりずっと、そのね、結局、その、神道連盟がやったという、ね、僕らも、
取
られていなかったですけどね。で、私らもそういうふうに確かに思い込んできたというか、もうそういう昔のその、なんか、資料がもうないもんですから、実際聞いた話っていうのしかわからないわけですよね。でも、あ、どうぞ。
神道連盟、僕ら本当に神道連盟のその意思っていうのを分かったのは、島行ってから来たわけですよ。
ああ、そうなんです
ね。それは、追
って、また、まあ、見てみたら、
話を聞いて、
まあ、アンシェッタ島でそういう話を聞いたわけですか。なるほど。それはやっぱり、まあ、
まあ、神道連盟っていう組織があることは知って
て、組織はあっても、
どういう必要がおったのか、そのことは全然知らん
ですね。まあ、当然接触もなかったりと、
あの、狂信っていう、
本がありまし
たね。はい、あれなんか嘘を張ってるんですよ。僕はあの先生なんかに教わったことないですよ。で、僕が教わったように返って
きてください
。なんで僕はそれ出したのかって感
じね。
調子でね。
なんか結局そういういろんな力が働いた
のかもしれないですね。あの自分の一方的な話しか聞いてないんですよね。
それ
で書いたり
ね。
そうと思うんですよね。それにまあ、ためにするために言った人もおる
んでしょうし、ね、まあ、そこでいろんな裏のなんか力がなったかもしれないですし、まあ、それはね、今となってはちょっと何とも言えないところなんでしょうけども。
で、僕もさっき言ったように、出てから、ああいうふうに、なんでしょう、
日
程に、配置されてるっていうのははっきり分かったんで、僕らはもう、ですよ。自分の仕事一点まで、まあ、日系社会とは、
まあ、僕は付き合いなかったと。なるほど。ただ、そうやって怒られても、みんな、それこそ今言われた、どこの、まあ、関係ないところも全部みんな、島送り、
最初の送りが。200人。最初の81人は僕が送られた。
最初の81人。
81人。
なるほど。その中に山下さん入ってたんですか。
それから2回、3回と、
はい、
200人以上で。
200人以上で。でもそれも、
それでね、
はい、
僕は思うんですよ。みんな出されたんですよ。
それは、
社交に仮社交になったわけだ。
全員。
ね、
はい。それはでもみんな時期が違うわけですね。
まあまあ、だんだんみんな出される。僕らも出されたんです。
はい。まあその15年目。
15年前に。
15年前に、はい。
島から
ね。
出されたんですよね。
はい。
それで出されて、その3年間のうちに、
はい。
余震があったわけです。 余震があって、僕ら結婚員だけですよ。
はい、
結婚員だけで余震があって、はい、そして裁判に入ったわけです。で裁判に入って、はい、その刑を受けたんで、もうそのまま15年勤めた。はい、
ああ、そういうことになるわけですね。あれ、ちょっともう一回言ってもらっていいですか。実際そこから島に行けた時期っていうのは、実際にはどのぐらいになるんでしょうかね。
僕自身が1年です。
はい、1年ですか。
でも、はい、とにかく3年間ぐらいおったでしょ、みんな。
あ、なるほど。
僕は北地な病気したんで、サンパレで出てきたわけ。
あ、病気、まあその、
出たわけで言ったんで、サンパレの刑務所、
サンパレの刑務所に。
留置所にね。
留置所で。
なるほど。やられてね。
やられて、その島のところで、アンケート島の方で。
やられて、まあ、その治療に、留置所へ送られた。
なるほど。
僕は怖いね、
はい、
でも島におった連中が出された時に、うん、みんな同じように
出されて、まあ、期間が1年とか3年ぐらいで出されて、
確か3年ぐらい、
3年ぐらいですかね。
そのうちに余震になって、
うん、まあ、その裁判になって、
裁判に入った
。で結局そこで刑が決まったということで、だからさっき言われた全体の刑で言いますと
31年、
38年、あ、失礼、31年8ヶ月ですね。
それは僕ですよ。
山下さんの。
両方でしたから
。はい、なるほど。で、結局その15年、まあその安政佐藤1年
と。全部で
15年。で、サンパルの留置場にも入って、それが結構、じゃあ、長かったっていうことになるんですかね。あ、どうぞどうぞ。はい、すみません。
今、話はどこまで行ったんですか？
まあ、全体で31年8ヶ月の刑が決まって、で、その1年安心佐藤でお過ごしになって、そのちょっと命治療のためにサンパルの留置場に送られたと、でも合計でその15年間、やっぱり刑務所の方におられたということになるわけですかね。これはもうサンパルの留置場っていうのは、そこでじゃあ、まあ、14年ぐらいお過ごしになったということになるわけです
か？僕はね、
はい、何回か他
の。みんなね、はい、出て、カーザジデテンションっていう留置場におったわけです
。カーザジ
デテンション。
デテンション、はい。
これは安倍美田キラ電気。
はい。あ、そうなんですか。はい、なるほど、まあ。そこはもう留置場の、まあ、まあ、むしろですね。
留置場です。
留置場ですね。なるほど。
で、だからそこによって裁判になって、はい、みんな刑を受けた。
刑を受けて。
だから、みんな、刑を受けると、みんな刑務所の方が送られるわけなんです。
あ、そうかそうか、まずそうですね。留置場から
刑務所を。それを僕は送られなんだんですよ。
そうですか。
その
留置場の方で。
留置場の方で処理した。というのが、さっき言ったようにラボラトリオの仕事をやっとったんですよね。
あ、そうなんですか。それはいつやってるんですか、この刑務所の中で。
刑務所で。
あ、そうなんですか。
その刑務所でね、ラボラトリオを設置する。
それは何でしょう、まあ、ラボラトリオっていうと、まあ、いろいろこういろんな調合したりとか、
病理検査、
病理検査を、あ、そういうのがあったんですか。
あそこな、まあ、空気されてる電気の、
あ、まあ、溶体を、それは日本人が、まあ、
どんどん全部、
国全体のこれが、
あの当時、何千人もあったのかな、もう覚えてないけど。
あ、そうですか。
で、ところが、普通の、ブラジル人だったら、ほら、みんな、ここで言うパンジーと。
わかるんですよ。もう、驚く
で。日本人は、まあ、どっちか言うと、その、政治的な問題で
入ってるだけということ。
それで、僕や渡辺さんは、まあ、少しブラジルが分かる、まあ、僕の場合は少しブラジルが分かるってんで、まあ、やらんかっていうわけですね。やらんかっても、仕事してくれって言われて、でも、自分だが、病気のものを、
つけ
てくれるか、全然知らんけど、こっちで教えって言われ
て。それはやっぱりブラジル人のそういう医者が、やっぱりまあ、その、
いろいろの専門の医者が
おられてまして、留置場にね。当然病気もなったりとかいうわけで。そうですか。
それでまあ、僕と渡辺さんが、渡辺さんはあっちのフリアの方行った。始めたわけなんです。そこでまあ、いろいろ説明してもらって。
それが良かったわけですね。
まあまあ、良かったわけですね。まあ、出てから良かったわけですよね。
そうね。 ただ、ちょっともう一つちょっと戻って聞きたいのですね。
はい、
で、アンセッタのその島の1年間でその家を壊されたと、なんですけど、これはどんな生活だったんですかね。もう本当に。
あれね、うん、あれはのんきなもんでしたよ。
そうなんですか。例えば、
島を送られたまま飲み、それは家族の人はみんな殺したでしょう、
ね。例えば食べ物とか。
ああ、それは、うん、別に、うん、何しろ悪い食べ物じゃなかった、
うん。ああ、そうですか。一応、一日3食を。
ああ、
そうですか。
3食、4食だった
んですか。ああ、そうですか。ただ、その、感染者はもうほとんどやっぱ200人、ほとんど全部日本人なわけでしょ。
その他に、あの、
他にまあ、一般の、まあ、あの、その万人
とは、万人とは何百人
も大泥棒を持ったけども、
ただ部屋は別
で。部屋は別で。やっぱりその日本人同士200人ぐらいは結構話できたりする
んですか？できました
よ。いろんな話したりとか、例えば、まあ、あの、なんていうんですか、いや、俺はこんなことしてなとか、あんなことしてなとか、やっぱそういうのはやっぱり
言
った
りとか。どこに、僕らの場合はそんな、
うん、
何ですか、
確か。
話がしなかった。ただ、
うん、
みんな、
うん、
陽気なもん
で
仕事やっちゃったっていうのが、
うん、
僕は畑の仕事してたんですよね。
そういうのもやってたんですか。
はい、
うん、
やってたから、
はい、
オルタ、
オルタ、
ね、
はい、
オルタの仕事もあるし、畑の仕事もあるし、
はい、
それから、うん、漁の、魚の漁の仕事も
あって、漁も出たわけですか。まあ、でもそれはやっぱり自分たちの食料に、
うん、そうなんですよ、うん、その自分だけでそれはやっとった
り、あ、やってたんですか。
それはでも外人と別にね、ブラジル人とは別にみんなやっとった
り、日本人だけで、なるほど。
監督は一人おったんですけどね、
うんうんうん、
各、その、なんですよ、
はい、
その、
うん、
それぞれの仕事に日本人の監督、
うん、
自分らの中の一人が、まあ、なんですよ、指導者みたい
な。指導者
みたい
にして、やって、
何も監督に立ったのが、やこましいわけじゃない、ただ名前だけなんです。
それはブラジル人ですか？
それはもちろん、
まあ、ブラジルの、まあ、この警察の、
ね。警察の。
はい、なるほど。ただ、結構そういう人たちも、そんなに厳しくやるわけ
じゃない。何も、もう任せてくれたり、
うん。うん、なるほどね。
ヤコネーザー、ヤコネーザー心配になっちゃう。
すごいですね、
うん。
でもそういうのは、まあ、失礼に言われて、ある意味安心したとはすごく良かったわけです
ね。ああ、だからね、相撲もやればね、相撲
の
妖怪もやるしね。
日本人の
人は。自分なり。
へぇ、相撲やったり、運動会やったり。
はい、
そんなんも全然やってても問題なかったですか。
そんなにも問題ない。
また日本人がいろいろやっとるわけですので、それはまあ当然他のバンジーとブラジルのバンジーことはもう話されて別個で、ということはあの僕も場所行ったことないですけど、すごく広いんでしょうかね、そこの場所は。
あんたは写真見たことない
？いや、写真はなんかちょっと見たことない。まあちょっと後でまた見せていただきたいんですけど、
両方の今度行った時に撮った写真もある
し、ああ、ぜひ
前の写真もある
し、やっぱかなり広いわけですか。
広い。そうだね、100メートルに150メートルぐらいあるから、
うん、
あの、弊社の、
あの、
感謝の中
に。そんなに良かったですか。例えば、そしたらそれで、まあ、日本人同士集まってますよね。
うん、
まあ、日本人は当然、キリスト教ですから、例えば自分たちの食べるものとか、例えばそういうものも、まあ、畑仕事とか別に誰にも言われずにも、
途中時ではね、
うん、
途中時って言っては終わりけど、まあ僕ら、畑時代のもん
じゃなくて、
40代、50代、
80代
にして、その人は、まあ、もう植えたらいい、
うん、
いや、何を植えたらいいってみんな、研究してました
よ。研究してて、あ、そんなのやつあるんですか。実際に畑作って、
そういう
のも植えたりとか、それは面白いですね。なんかあのね、飲むのは、なんか、こう、つながれて大変かなってイメージ
が。ああ、ない、なんで。
そ
うい
う方じゃなかったから。
なん
で自由でしたか。で、結局その、身をおかしくなったっていうのは何だったんですか。
大体僕は、胃潰瘍だったんです。
あ、もともとですか。
20年後に手術しましたけどね。
そうですか。もともとそのご病気があって、結局出ることになったんでしょうかね。
やっぱり、なんでしょうね。一つはかなり神経も使う
し、ああ、まあですよね。
なんですよね。
うん、
この、
うん、
労 働はかなり労働しました、
ね。なるほど。
役所の労働よりもあっちの労働は、最初ね、最初はね。
なるほど。でもそれは強制的にされるわけじゃなくて。
最初は強制的に。
最初はやっぱりされるわけですか。なるほど、なるほど。
最初はね、
強制労働されるわけですね、
最初は。それが、その時期が済んでからみんな、自由にな
る。なるほどね。これ結構、じゃあ、やっぱり。
最初はね、はい、何をやったかって言ったら、あそこの、なんですよ、薪を取るんです
よ。薪を取る、はい、なるほど。
その薪を取るのはね、はい、ずっと山の上へ行って、木を切って、それを運び出したわけです。それを運び出すのはみんな担いで
ます、ね。
それが一番の、
重労働、
重労働。
なるほど。
それだけです。それが済んでからもう、
ね、自由だって。でもその強制労働の期間というのはどのぐらいあったんですか。
確か
1ヶ月とか、あるいはもっと。
2、3ヶ月ぐらいになかったかな。
ああ、なるほど。
しかしそんなもんだったと思うんですよ、はっきり言
う。なるほど。で、まあ、あとは結構。
あしたは俺らすな、もう。結果はね、みんなが心配するようなそんな生活じゃ
なかったんですか。なるほど。でもそういう意味ではですね、まあ、大変失礼な言い方ですけど、山田さんも、まあ、恵まれたっていう、まあ、初めて恵まれたっていうのはあれですけど、
僕は最初から恵まれましたよね。
うん、
千田川さんのお世話になった時から、
うんうん、なるほど。
それから、
うん、
で、その今、菅野の水、藤野さんの
ね、お世話になって、なるほど。でもそしたらそのサンパール先ほどもまたあれですけど今度ちょっと後になるとこのサンパールの技術場行ってそこで結局そのお医者さんにいろいろな技術
そうそうそう
今のこの名刺も書いていただいて臨床、病理検査室ということで最終的にはこうなんですけどやっぱりいろんなその病気の治療のやり方とか
そ う,
そういうのもやっぱり技術上 で, で実際にそういうのをやっぱそういうブラジル人アイスとかにも施してやったりとかまあ要はお手伝いみたいなことをずっとやられたんですよね。でもそうなると経営が軽くなるとかそういうことはなかったんですかね。
ない
ないですか。
僕の場合なか
なかったですか。やっぱその2回
ただ幾分か経験になったわけです
、ね、ああなるほど。
それでまあ
15年ということで
15年は、うんまあ、その3年間の何でしょう、警察の関係で15年ですけど、実際は12年間入っておったわけです、
はい、あ実際に12年間、はい、あなまあ、結局15年というのは仮釈放も含めて
そうそう、島から出て出て、の時間も、余震の間の
感
じも入れて、
なるほど、余震も入れてってですね、余震も入れて、まあ、15年ってことですね、なるほど。
だから実際は12年ぐら
い。実際には、はい、なるほど。でもこの間、なんていうんですか、この山下さんの気持ちの持ち方というかね、やっぱり、なんていうんでしょうかね、ちょっと率直に聞きますと、なんか例えば偉いことしたなと思ったのがあるいはいやいやもうあれはもう仕方がなかったんだと思ったのかやっぱその間にいろんなことを考えられたと思うんですよね。
まあそうです
どういうふうに思われたんですかね。
僕自身は自分の考えでやったんだから
悔いはないと
悔いはなかった。
なるほど、なるほど。
だからどこまでも、な
ん
です、生き延びてはならんと。
なるほど。
そういう
これ死んだらアホらしいと。生き延びたならしたんと。なるほど。
だからその間、なんですよね。あんた話聞いたかなの、桜組。
ああ、まあ名前は聞いたことありますけど、
桜組も入ってきたしね。
ああ、そうなんですか。
ねえ、あの人だと議論したもんですよね。
あ、それは感謝したとで、
ね、ノーノ
ー。あの、こっちの。あ、予定その、まあ、流通の方ですね。
それからあの、
精神体の方ですね。
はい。それから、あの連中も入ってきましたよ。
その、新都連盟の方にも。
新都連盟はもちろんなんですけど。
じ
ゃあ、
はい、
もう僕は、僕があの、
はい、
気を受けた時にはもうおらなかったんですよね。
なるほど。
でもあの、あれ、あの、西宮様は何してる
あ、はい、はい。
あそこか。
あさかの、あさかの宮ね。
あれ入ってきて。
あ、そう
だよ。ほら、あれも入ってきて。
話されたんですか。
だからね、僕は話そうとしたんだけどね、話できなかった。そういうのがね、あの、若い人気がおって、寄せつけるのに。
ああ、なるほど。
一緒に入ってきた、その若い
人。でもですね、あの人なんか言ってみたら、一番その皇室を、まあ、侮辱したことになるわけじゃないですか。
僕はそう思うよ、ね。嘘を見てるんやったんだから、ね、何だって言われたんですよ。こいつら一つ、 いや、それは何かって思うダメだったね。それはなんて言ったか、桜君検診じゃないか、すごい叩かれて、バカなことがあるかって言われてね、帰るなら堂々と自分の考えで帰るって言う。何で他に迎えに来てたの、
なるほどね。
っていうようなことでいろいろ議論して、
なるほどね。
バカバカバカどんどん言ったらいいよね。
でもそこでやっぱりその言ってた新東大病院の方とも話して、そこで初めてそういうのが、まあ、存在あったけども、別のそのいろんなことをやったという話を聞かれたんですか。
新東大病院の連中は、来なかったんですけど、地方で、事件をやったあの家族や、昔来たね、何人か来てましたよね。
あ、そうですか。
そういう人は別に、議論も何もない、お互いに、自分の考えでやったんですよね。
なるほど。でもそしたらその浅香宮に対しては、
やっぱり、
一言はやっぱり、西宮ですよね。
親やな。
それこそそういうちょっと気が騒いだような感じ
で、やっぱり我が物みたいに、
なるほどね。まあその、まあわよくばってわけじゃないですけど、それこそ痛めつけてやるという気持ちはやっぱり、
まあその、暴行じゃなくして、ある程度
精神的なもん
ですか、精神的に、なんですよね、
文句言わなく気が騒いだというか、なるほど、
そんな気持ちでしたよね。
まあでしょうね。まあ当然でしょうけどね。すごいですね。ただ、どっかで、その、入ったっていうのは分かったわけですね。浅香宮さん、浅香宮がですね。
当時はね。
まあ、そういう情報がどっかだったんでしょうね。
こうなんですよ、僕の場合はね。僕はただ、その、臨床の仕事だけを把握して、日本人が出てくるんですよ。
なるほど。だ
から全然日本語わからん人がおるんですよ。その場合は、事務所から、通訳してくるっていう。
あ、なるほど。あ、そういうこともやってられたんですね。
はい、その事務所の、人は、MBっていうんですよね。やっぱりもうしない。それなりに、医者が、なんですよ。眼科医で僕が言ってあったんですよ。ミルクって人がいて、一緒になって、処理作りと。
なるほどね。
あ、そんなような仕事
も。やってたわけですね。
仕事じゃない、まあ。
まあ、通訳も。まあ、
向こうから、
こういう
のやってくれ
るわけで。まあ、山下さん、両方言葉ね、わかるわけですから。
まあまあ、部分でね。
結局そういうこともやれて、あれ、ちょっと話が踏んでちょっと飛ぶんですけど、今度踏んで、まあ、出られたのがもう35の歳になられてましたよね。
そうそう。
で、その時にさっきも、
出たのが確か61年
です。1961年ですか。に、まあ、出生っていうか、これ仮出生みたいな感じ
で。仮
出生ということでなって。
ここで言う、
はい、
リベルダージコンディショナル。
リベルダージコンディショナルっていうんですか。なるほど。で、これでまあ、されて、まあ、なんとか出られて、で、ご結婚なんかはこの後に、
そう、僕は結婚したのが63年。
あ、63年ですか。これは何か失礼ですけど、なんか、それこそお兄さんかの中ご紹介
です
か。
そうなんですよね。まあ、兄弟やら、親戚やら、とにかく結婚するにはまた飛んでいくっていうのは思ったんですよね。早いこと結婚して。結婚していても、僕みたいになったら観客をやるし、雰囲気もあるわけじゃなくね、仕事についてるわけじゃなくて、それで僕はその、何でしたか、無事にな
っての。あ、それで応募したってことですね。なるほど。でも結局それが行ったけども、なんか、イパチンガの方には行けなかったって。でも、サンパの2はずっとおられたんですね。
まあ、兄の上に
行ったんですね。なるほど。先生、そうですね。で、奥さんはそうですけど、やっぱり製鉄所関係のなんか、
いろんなそうじゃないです。あの人は、親父っていうのがやっぱり強行犯なんです、
は
い。
あ、ね、そうなんですか。
で、
この前聞いてよろしいですか。ただ、ソグロですね。
ソグロ、ソグロ。
まあ、今、 いや、まあ、お父さんはまあいいんですけど、奥さんの名前についてよろしいですか。
いいですよ、あの、はい、名前は君江なんだよね。
はい。あ、君江ですか。はい。
君江っていうね、枝ね。枝、
はい。
あの、領事館の方では君松になってるわけです。あ、これ
から間違ったかもしれません。
これで間違えた。
あー、なるほどね。まあ、でも君江さんで。
名字はね、
まあ、中世ですよね。はい、どうぞ。
おやじは富山のままなんですよね。
ああ、そうなんですか。あれ、奥さんは姓ですけど、
日本前。
あ、日本。
日本前。
日本前で、やっぱ一世なわけですよね。
そうそう、一世だけど、あれも子供の頃に。
子供の頃に来られて、うん、あ、そうですか。え、今はもう、
あ、ハチ。
え、ハチ。ハチっていうのは一文字で。あの、函館の盾ですか。
シャッチユーニクの缶ね。
あ、缶ですね、はい。あ、ハチ。あ、中性が。
一つじゃないか。
ハチ。ハチですね。あ、なるほど。
なんだ。
奥様は今はしてるんですけど。
もう10年前ばかりも、もう、
そうですか。でもそしたら、あそこは、ね、お写真、お孫さんとか。
はい、こりゃ、
はい。
こりゃ、長女の、
はい。
なるほど。息子、子供なんですけどね。
そうですか、なるほど。子供さんとか何人ぐらいおられるんですか。
長女の方は一人
ね。あ、一人、はい。
次女も一人。
あ、次女の方。
僕は二人。
あ、二人、
二人、
なるほど。あ、なるほど。お二人子供さんで。なるほど。
いや、それぞれ、
うん。
大学出て。
あ、
仕事してますよね。だからまあ楽に、僕も楽にしてます。
でも、なんていうんですかね、まあ、僕らはこうやって簡単に聞いてますけどね。
まあ、あの頃は学校をやる間は、まあ、仕事だけでしたよね。
ああ、そうですか。でもやっぱその、まあ、臨床の。
そうそうそう。まあ、あれ、今思うとね、やっぱりあそこで、
日
常で覚え
てたのが、技術が良かったからね。
というのが、こっちのやりたいことは、まあ、日系社会ではいじられなんですからね。嫌われもんだったからね。今でも働く嫌われもんでしょう。僕らの気持ちを、何でしょう、理解してくれる人はおそらくしないでしょう。
いや、その辺は何とも言えないですけどね。というのはもう、これだけね、100年経って時代が動きすぎましたからね。で、まあ、こうやって僕らみたいな本当にわけのわからん人間が聞きに来るぐらいの、もうやっぱり時間が経ってますからね。
ね、その、何ですよ。
うん、
大体その大東亜戦争そのものに対する理解っていうのがね、何でしょう、民権の人も僕らの考えとはだいぶ違うんですね。僕らにしてみれば、大東亜戦争っていうのはアジア解放と僕らは見てるわけです。
なるほど。
それはね、この本、これは結構僕はもちろん読んだんですけどね、
はい、
あの大東亜戦争前日、
はい、
これを見ても僕はそう思うんですよね、
なるほど、
そういうふうに僕は感じられるんですよね。ところが、自分が話した人では、日本が戦略、戦争だったと思う人もおる、
なんだ
というわけなんですね。
そうね。だから僕らは、
あの、なんですよね、300年間も、
鎖国をやって、
あの、ノーノ、鎖国じゃない、
はい、
あの、インド、
インド、はい、
植民地だった
んです
よ。この戦争なかったものがどうして、あの、独立させるかっていうのが僕の考えなんですね。戦争なかったらおそらく、あの、欧米人はそんな簡単には独立させるんだろうと、まあ、それは僕の解釈
なんです
よね。だから、日本は負けたっていうものの、あれだけの犠牲を出したがゆえに、アジアを独立させたっていうのが欧米人なんだけど、僕はこういうふうに解釈するわけです。
なるほどね。
それは間違ってるかもしれないけど、僕はそう解釈する。というのは実際にはみんな独立。
そうですね、なるほど。例えば今、まあ、
だからね、
うん、
その 戦後でも、うん、今でもそうなんですけど、
うん、
まあ、その大東亜戦争そのに対する解釈が違う人もおるんですね。
そうですね。だから僕らもその、まあ、本当にもう私らの場合も戦争全然知らない世代ですから、
うん、
まずそういう本で、まあ、日本で受けた戦後教育っていうのも果たして良かったのか悪かったかの、これさえもまず分からないところがあるわけなんですよ。で当然その時代に皆さんその思ってた思いと違う人も今の話聞いてもありますよね。だから僕らが何がええっていうのはやっぱり言えない世代なんですよね。当然その戦争そのものは当然やらない方が良かったと思うんですけども、今言ったようなやっぱり解放という意味ではやっぱりそういう正義のやっぱり
戦争戦争はやらない方がいいんですけど、
うん、
僕らの前に戦争やらなければならなかったようになったんですよね。
なるほど。
だから日本は侵略をやったんじゃない、やらざるを戦争に行くようにならざるを得なかったと僕らは感じ
ます。
僕らの事件でもそうですし、僕らは勝負したくないし、でもそういうふ
う
に、まあなんですよね、事件そのものに押されていったわけです。
なん
で、
まあ、
頼まれたからってもできるもんですから、
なるほど、
うん、だから、その気持ちっていうのは、なかなか分かってもらえないんですね。だから、どこからか判断していくかっていうと、結局、終戦の意味から、解釈していかんと、分かってもらえないだろうと思うんです。
そうですね。まあ、本当はね、その辺の議論なんていうのももうちょっとやってもいいんでしょうけど、まあもう、そういう、まあ、方々がもう本当におられなくなっておられますしね、まあ僕らにとってはその、すごくその貴重な話ではあるわけですよ。それが別に思想がどうとかいうところの話ではなくてですね、まずそういうふうにやった時代に来た人がおられたっていうのを残していかないとですね、また変な方向、まあ変な方向って言ったらあれですけど、昔もですね、まあ、それはもう山下さんにとっては本当に思いを持ってやってこられたことなんで、それを誰がどうっていうことは言えないわけですよね。
誰が悪い、これが良かったっていう、そんなことよりも、まあ、一つの歴史の流れなんですね。で、それでも、その歴史そのものの改革っていうものは必要だと思うんですね。
確かに。まあ、そう
ですね。だから、日本が悪かったら日本は侵略戦争をやったんだということになるとピンとくるわけですよね。
そうじゃないとですね。なるほど。まあ解放のだったという。なるほどね。わかりました。いやでも本当、いやいや、まあ僕らもね、なかなかもう分かりましたっていう、その分かりにくいところもいっぱいあるんですけどもね。まあそうしたらその、細かいところを私らというか僕らの世代っていうのはもう聞いたり資料を読んだりとかそういうことですの。
その地下っていうものもね、まあ自分が今までいろんな、日本の歴史、国史、
はい、
世界の歴史っていうのを、まあ、あちこちまあ資料読みしたんじゃ、やはり、その、本当のことを言っているのか、あるいは書いた人そのものの、意思によって書いている、そこをやっぱり判断せんでいかんと思うんですね。で、なんていう、正確に書くということは、なかなか難しいものだと思うんですね。しかし、僕の場合、
はい、
その、何でしょう、戦争そのもの、あるいは自分らのやったこと、これは、なんていう、日本人としてそう感じたんであって、
はい、
外国人はどう思うか、そんなことは僕ら考えたことは
ない。なるほど、はい。
だからどこまでも日本人としての考えから発したんですね。
まあそうね、まあ。
だから日本人には分かってほしいと思うんですけれども、なかなか。
まあそうですね、まあ、これちょっと私もその辺はちょっと何とも言えないところなんですけど、何とも言えないというか、そのね、
個人個人の考え方があるし、
まあね、やっぱりそれは。
でも歴史っていうものは、
はい、
変えられない。
変えないですね。もう、
はい。これは変えられない。もううん、あの大東亜戦争そのものの意思っていうものは変えるわけにいかない。これはそうか、うん。なるほど。誰が何と言う。
まあ、でも山下さんはもう生活としてはもうアポゼントされて。
アポゼントで、まあ、
うん、
何年も経験して、何年も経験して、何年
も経験して。いやいや、まあ、ほらね、やっぱりそれも、でもね、やっぱり、あの、そういうね、歴史の証人ですから。
これは、なんですよ。うん、子供らが大事にしていますから
ね。なるほど。
二人の娘よりも、向こうはベラジル人ですよ。
あ、そうなんですか。
うん、それでもあれらね、用意してくれますよ。
なるほど。
で、どうやらあの、あの、フェナンド村っていう、記者が来て、話して、その人が本書きかけなさい。
あ、あの、あのコラソンで。
はい、コラソンで、
そうですよ。
なんだか分かってくれたような、低いですね、
あ、そうですか。僕もあれちょっと言葉で読めないんですけどね。なんかあれもちょっと一部違うところがあるという か。
ああ、うん、
でも、まあ、どの辺
で。先行先取ってわけじゃないです。
なるほど。そうですか。いや、まあ、今日はちょっと僕らも、ちょっと根掘り葉掘り入れる企画でもあったんですけど。
いや、
僕らも本当、ね、まあ、今だから聞けるんかなっていう気がしないでもないですけどね。例えばこの勝ち負けの話に従って、まあ、
ただね、ただ勝ったも負けたの、話じゃないんですよ、本当は。
なるほど。
ただ勝ったもいたのは、フットボールと同じことになるから。
そうですね。
でも、その意味っていうものをね、大体その、
はい、
感じてほし
い。はい、ね、なるほど。いや、でも本当ね、その当時の本当に、もう、純粋な気持ちっていうのが、あるでしょうから。
なんてい
うん
です
か、
我慢できない。
我慢できなかったんですね。なるほど。まあ、それは当然、
文人であれば、
文人で、らしく、
感じるのが、感じたのが、
まあ、そういうことですね。まあ、それを感じないっていうことが、やっぱり許せなかったっていうのがあるんでしょうね。いやでも今日は本当、なんかいろいろ、
なんか時間がしまらん
ことで。いやもうちょっと、
自分勝手なことしか。
いやでも、
人は僕は、それは多く同士って通りは言ってたんですけど、まあ、同じようにやったんだけれども、まあ、どういうふうに、どこまで感じてるか、それは僕は、なんですよ、そこまで話したことはない、
なるほど、
ただ上司として同じような考えのもとにやった
ん
です、
はい、
それだけなんです
ね。なるほどね。あ、ほんじゃその後は全然、例えばあの今マリアにおられる、私はお会いしたことないですけど、日高さんとか、
まあ日高ぐらいのもんだ。
あ、そうなんですか、そういう話をした
ってい
う
のは、はい、日高と、それからあのムチルさんね、
ム
チルさんは僕よりちょっと
上
だった、4つ上なんだけどね。
じゃあ他の人とは別にそんなに、
みんな早く死んじゃったもんね。
なるほどね。
水島も北村君もみんな、あら60代で行っちゃったもんね。
ああ、そうですか。
こっちは何かまだ迎えに行ってく
れる。いや
バカバカの失礼
で。いやでもちょっと今回本当貴重な話聞かせていただきました。どうも。
ね、貴重な話。まあ、事実は事実ですね。
はい。いや、本当に。
これは嘘はない。
はい。どうも。ありがとう。
僕の気持ちの嘘もないし、怒ったことも、あの、何ですか、大東亜戦争の話も、勝ち負けの問題で起こった事件も嘘はない。
はい。でも今日は本当どうも、ありがとうございました。
いやいや。